今年もまた暑い夏がやってきます。そうです、アニメロサマーライブ2017見る前特集。はい、というわけで、今年もねやりたいと思います。え、今喋ってるサンキュー達夫でもないお前は誰かって。そう、私こそは以前アニメロサマーライブに行きたたすぎて埼玉県にある鷲宮神社という神社に行きまして、アニメロサマーライブが開催する日に仕事が入りませんようにという神頼みをしたことがあるでおなじみ、アストミシンゴです。お願いしまーす。ノンフィクションでございます。ね。芸能の神社にね、仕事が増えますようにってお参りしに行くって話はよく聞くんですけど、仕事が入りませんようにって祈りに行くパターン。これ僕が初めてだと思うんですよね。まあそんな余談はどうでもいいんですけども、僕がね、大好きで毎年見に行っている、アニメロサマーライブという、アニメソングの、フェスイベントのことをですね、毎年この熱量と文字数で、話させていただいておりまして、今年も、話していこうかなと思っております。アニメロサマーライブはですね、今年も、埼玉県にある埼玉スーパーアリーナで、8月25日金曜日、26日土曜日、27日日曜日の3日間に、かけて行われます。今年もテーマがありまして、ちなみに去年は、刻むという字を書いて、時というテーマでしたね。まあその時にまつわるその曲だったりとか、まあその MC でもその時にちなんだことを話したりとか、あとまあそうですね、初日で言うと、アイドルマスターシンデレラガールズが、その作品、ないユニットとして初めてその鳥を務めるということがね、すごい珍しかったりしたんですけども、ちなみに今年のテーマはですね、ザ・カード。ね、あのカードゲームのカードですね。ザ・カードというテーマになっております。まあ、トランプだったりとかね、まあ今言ったカードゲームだったりとか、ね、まあいろんなカードでね、あの、カードが束になって、まあ、デッキみたいになってますけどもね。このアニメのサマーライブも、まあ、そういったものに近いものがあるかなと思いまして、まあ、いろんなアーティストが次々といろんな曲をもうカードのごとく、繰り出してきて、まあ、そのカードが、あ、自分の聴きたかった曲が来たって、まあ、予想が的中したって喜ぶのもありだし、え、まさかそんな意外な曲をっていうサプライズに驚くのもありと。まあそういう感じでですね、まあ、今回はザ・カードというテーマがついてまして、公式サイトの、アーティスト紹介ページもですね、あのカードに書かれた絵柄のような感じで、アーティストの写真が、並んでおります、ね、その辺も凝っておりますのでね、公式サイトの方も皆さん見に行ってみてください。はい、そして今年もですね、アニメのサマーライブテーマソングが、制作されまして、プレイング・ザ・ワールドという曲を、今回ザックさんが、お作りになられたそうでございます。ザックさんといえば、まあね、あのアニメソングアーティストでもある千原みのりさんのライブを見て感銘を受けて、ね、このアニメソング業界に入ってきて、でご自身もね、アニメソングたくさんそのプロデュース手掛けてらっしゃって、でご自身もアニメロサマーライブの出演アーティストとして2013年から、2016年まで4年連続で出演アーティストとしてもう出演されていまして、ね、そんな方がもうアニソン愛溢れる方が作る、今回テーマソングですから、もう間違いない曲でございます。なんかあの人によってはね、今までのテーマソングだとやっぱりあのライブのエンディングで歌うので、そのエンディング感が強い曲が多いっていうイメージがあったんですけども、今回のはそのやっぱり新しく何かが始まるなっていう気持ちがこもった歌だっていう評してるアーティストの方もいっぱいいらっしゃるのでね、ぜひともこれも今回多分ライブの、エンディングとかでね、みんなで歌う機会があったりすると思うのでね、もう CD もリリースされてるので、皆さん、ね、ライブの前に予習して聴いていって、ライブ会場で一緒に歌いましょうね。はい、さあ今回のですね、アニメのサマーライブ2017なんですけどもね、 あ、これ触れていいのかな、なんだろう。まあ、ちょっと前に、ツイッターでも、まあ、ネットの方でも話題にはなりましたが、ちょっと、干渉ルールがね、ちょっとだけ厳しくなったみたいな、なんか、ことを言ってたんですけども、僕はですね、まあ、ちょっと厳しくなったのは事実だとは思うんですけども、例年通り、ルールを守って楽しく見ていた方々にとっては、何ら変わらない状況ではあると思うので、まあ、いい意味で、重く受け止めないで見に行く方々が、この熱量と文字数のリスナーの中に、多くいると、すごいありがたいと思います。ね、今回のルール規制で、結構文句言ってる人は、まあ、普段からそういうことしてるんだろうなっていうイメージが僕はあるのでね。はい。ね、じゃあ、ちょっとね、締めっぽい話はなしでね、こっからは、もう、出演アーティストを、もうずらーっと紹介してって、見どころとかバーって話していくんでね、今回も、例年通り、手元に、ペラ3しかないんですよね。本当に、各、初日、2日目、3日目の出演アーティストの名前と、まあ、ちょっとしたメモ書きが書かれてる程度ぐらいの紙が今手元にあるだけで、もう、あとはもう本当に、思いつきで喋ろうかなと思ってるんでね。時間通り収まるかどうかも毎年不安なんですけども、今回も本当に熱量と文字数っていう、この番組のタイトルにふさわしい、放送にしたいなと思います。熱量と文字数でもって、ねじ伏せるような、ね、今回も回にしたいと思います。アニメロサマーライブ2017ザ・カード。それでは、今回、今、6月の、2日段階までかな ?6 月の2日段階までで、発表されているアーティストのことについて今回お話ししたいと思います。それでは、まず、8月25日金曜日初日に出演されるアーティストの方を、ざっと紹介していきたいと思います。アクア、大橋彩香、オクト、クラリス、グランロデオ、獣フレンズ、鈴木好美、田村ゆかり、千原みのり、トゥルー、早見沙織、ピクシス、フロー、マチコ、ミナミ。以上、15組38名の出演でございます。今ちょっと38名ってなったのは、おいおい説明しますので。まずはそうですね、初出演組、のことから話していきますか。まあいきなりねこの名前が出ましたけど、アクアですよ。もうなんでしょう、説明の必要があるのかどうかもわかんないですけど、まあ一応念のため説明しますと、ラブライブの、まあその妹分的ねプロジェクトとして始まったラブライブサンシャインのですね、中に登場するスクールアイドル9人組のユニットでございます。去年の夏にテレビアニメが放送されていて、で、今年の2月かな、今年の2月に初めて、ワンマンライブを、横浜アリーナで2日間にわたってやりまして、僕も、ライブビューイングで見に行きましたけど泣きましたね。アニメの再現をねするシーンがあったりとかしてね、特にリコちゃん一人だけがピアノのコンクールに行くためにちょっと、アクアのライブに参加することができないっていう回があって、で、その回の再現みたいなシーンがあってね、まあ、アニメ見てない人はね、ぜひアニメを見てみてください。あのシーンはすごいですよ。はい。まあ、そのアクアがですね、今回満を持して、アニメのサマーライブに初参加ということでね、もうね、アクアの皆さんは、もうダンスも歌も完璧なんですよね、本当にね。僕は、これ、悪口ではないんですけど、ようちゃん、渡辺陽役の、斉藤朱夏さんって方がね、この人は化け物だなってずっと思ってたんですよね。ライブビューイングで見ながらね。あんなハードなライブを2日間に分けて、ね、4時間、5時間ずつぐらいやってて、最後、メインステージから花道を全力疾走で笑いながら走ってましたからね。もう、あの人は素晴らしいですよね。なんかその、やっぱ人前でパフォーマンスをするために生まれてきた人みたいなね。まあ本当にまあ、よく言うんですけど、本当に、ようちゃんが出てきたような、もう、現世にようちゃんが現れたような存在の方ですよね。はい。まあそのアクアの中では僕は、 ちなみになんですけども、対馬よしこ推しなんですね。僕は、この日だけはもう完全に打天使と、ね、リトルデーモンと化しまして、白のサイリウム振りまくりたいと思います。はい。そして次の初出演組が、クラリスですね。またここもすごいですよね。もう言わずと知れておりますけども、まあ、ね、まあ、人前に出てね、顔を見せない、中学生女子、ね、ボーカルユニットとして、デビューしまして、まあ、メンバーの一人が卒業して、新メンバーをまた迎えて、今また二人なんですけども、まあ、魔法少女マドカマギカだったりとか、俺の妹がこんなに可愛いわけがないとか、ニセ恋とか、今だとエロ漫画先生かな、もう数々の話題作の主題歌を担当している、二人がですね、今回このアニメロサマーライブの場に降臨するということで、ライブ自体はもちろんされてるんですけども、まあこういったフェス形式のライブに出るってことは多分ほとんどないと思うので、これはかなり貴重だと思います。はい。そして、獣フレンズはもうこの日すごいですね。もう、初出演組がもう激アツすぎてね、この獣フレンズもですね、今年1月かな ?1 月から、テレビアニメが放送されるや否や、もう、なんでしょう、バズり方が半端じゃないぐらい流行ってね、この特に話題になったのが、まあ、やっぱこのアニメのサマーライブで出るぐらいですから、やっぱ主題歌がね、すごい話題になりまして、オープニングテーマ、ようこそジャパリパークへという曲がですね、まあその、アニメソングの枠を飛び越えてというか、なんていうかその、著名なアーティストの方が、まあ、自身のラジオ番組だったりとか、あと、テレビ番組に呼ばれた時とかに、この、ようこそジャパリパークへって曲が素晴らしいんですよって話をね、もう方々でやってるんですよね。もう音楽業界に突き刺さってるわけですよね。で、しかも見た方も多いと思いますけども、この、ようこそジャパリパークへを歌っているメンバーが、ミュージックステーションにね、出演してね、タモリさんはイグアナのフレンズなんだねという名言まで残しまして、もうとんでもなかったですよね、あの放送回ね。はい。で、結構しかも長尺でやってくれましたしね、セリフのシーンも入れてくれたりとかして、すごいありがたいですよ。で、ちょっと気になるのは、このようこそジャパリパークへを歌っているのは、動物ビスケッツ×ペパプという、メイン声優、8人組ユニットなんですよね。なんですけど、今回は獣フレンズっていう番組名と同じ名義での出演なんですね。で、よく見るとこの獣フレンズの、まあ、キャスト、まあ、その動物ビスケッツ×ペパプのキャスト8人の他にアンドモアって書かれてるんですよね。なんで、最初にその15組38名ってハテナにしたのは、もしかしたらもうちょい出るかもよ、みたいな意味で言ったんですけども、このまあ、ホームページに紹介されている獣フレンズの、まあ、写真を見てみると、まあ、動物ビスケッツ×ペパプの、8キャラクターの後ろに黒塗りで、2名ほど、フレンズが写ってるんですね。あ、もしかしたらこの、ね、二人のフレンズが、アンドモアとなってる、まあ、そのシークレット出演の、ね、フレンズなんでしょうかね。もう、ね、一体、何かは嘘なのか、何ビロコなのか、全くわかりませんけども、非常に楽しみでございます。はい。そして初日、初出演はもう一人いますね。マチコさんですね。はい。この素晴らしい世界に祝福王の、主題歌などでも知られている、声優のマチコさんですけども、今回ソロアーティストとして、初出演でございます。去年のこのアニメのサマーライブ、見た後特集かな?見た後特集でも話したんですけど、会場の外で、有志の方々で、その、コール本、いわゆるコール本っていうのを配ってまして、それをいただいたんですけども、そこで配ってたのが、ホリプロ声優アーティストコール本っていうのを、配ってる方々がいらっしゃって、まあ、その去年のアニメのサマーライブは、まあ、その、大橋彩香さんだったり、田所あずささんだったり、まあ、エブリングか。エブリング。木戸いぶきさんと、山崎エリーさんのユニットですね。この4名がそのホリプロ所属声優としては、アニメロサマーライブに出演していたんですけども、それとは別で、ホリプロ声優アーティストで、マチコさんもおすすめですよという感じで、そのコール本にマチコさんのその曲も載ってたんですね。 まあその願いが通じたのか何なのかでしょうけども、今回その次の年にね、このマチコさんがアニメロサマーライブに参加するということでね、非常にちょっと僕的には胸熱なんですよね。はい。さあ初日はですね、初出演はこの、アクア、クラリス、ケモノフレンズ、マチコ、この4組ですね、この4組が初出演となりまして、あとはそうですね、僕、あ、そうだ、僕このアニメロサマーライブのですね、制作発表記者会見かな、を、見に行ったんですよ。3月に、やってたアニメジャパンという、イベントにですね、見に行ったんですけど、まあ、その時にその出演アーティストが何組か登壇されてて、で、この初日に出演される鈴木好美さんがおっしゃってたことがあるんですけど、私は去年の2016年のアニメロサマーライブが、10代最後の出演だったんですよって言ってて、だからこの2017年は20歳を迎えて初めてのアニサマなんですよっていうことを話してたんですけど、鈴木好美さんもう6回目なんですよね、今回でね、過去5回出ててまだ20歳超えてなかったんですよね、鈴木好美さんって。いや、もうすごいですよね。ちょっともうなんか貫禄が出すぎてて、もうそんな感じしなかったんですけど、鈴木好美さんってまだ20歳なんですよね。もうなんかそのアニソン界になくてはならない存在に、そんな若くしてなる、もうまさに宝ですよね、アニソンアーティスト界の。はい。で、鈴木好美さん、こう6年連続の6回目。確か初出演の時は15歳とおっしゃってたんで、いや、ほんとすごい、時の流れは恐ろしいですよね。まあそうです。達夫さんもアニソングランプリの頃から見てるとおっしゃってたんで、その時は多分14歳とかだったと思うんでね。すごいですよ。はい。あと、初日といえば、あ、そうですよ。田村ゆかりさんがね、3年ぶりに、帰ってくるんですね。田村ゆかりさんは、今回が8回目の出演で、2014年以来の出演となりまして、まあ、知ってる方もいろいろいらっしゃると思いますけど、ね、レコード会社とのね、まあ、契約だったりとか、いろいろ、まあ、ラジオ番組の、ことだったりとかもあったりして、でその時期とこのなんかね、アニメロサマーライブに出演してない時期とかが結構被ってたりしてたんで、そのゆかりの音楽活動に関してなんかちょっとなんかちょっと寂しい気持ちがあったんですけども、今回アニメロサマーライブの舞台にね、ゆかりんが帰ってくるということでね、非常に楽しみです。しかも今年は魔法少女リリカルナノハの新しい劇場版の公開も控えてたりするんでね、その辺もね、絡めた曲とかが聴けたりするとありがたかったりします。あ、それで失礼しました、初出演もう一組いらっしゃいましたね、すいません。ピクシスですね、豊田萌さんと伊藤美久さんの、女性声優二人によるユニットでございます。この二人はスタイリップスというユニットのメンバーとしてももともと活動してたりしまして、まあお二人とももちろん声優としても活動してます。伊藤美久さんは、普通の女子高生がロコドルやってみたの主演をね、宇佐美奈々子役やってましたね。で、まあ、最近ソロデビューもしましたけども、で、豊田萌さんは、去年かな、響けユーフォニアムのユニット北宇治カルテットの、一員ね、サファイアちゃんの役でね、アニメルサマーライブの舞台立ってますけども、今回この二人のユニット、去年デビューしたばっかりのピクシスとして初めて参加でございます。で、しかもね、それこそピクシスはカードゲームが原作のアニメ、デュエルマスターズのエンディングテーマも担当してますからね。その辺の曲も、聴けたりするかもしれませんね。これからのね、女性声優界を担っていく二人のパフォーマンスが見れますので、はい。そしてすっかりもうアニ様の顔、的な存在になってきましたね。もうグランロデオさんが10年連続の10回目、もう記念すべき10回目の出演でございます。去年の、まあ、去年というか2年前からになるのかな ?2 年前から、あと去年にかけての、まあ、MC だったりとか、グランロデオさんの立ち振る舞いとかが、ちょっとやっぱり面白かったりするので、まあ、2年前は、3日目の大トリ。で、去年は初日のトップバッターっていうですね、もうどこに置いても大丈夫なグランロデオっていうね、もう素晴らしい万能感を、叩き出してましたけど、そのボーカルの岸尾さんが、ね、去年の、ライブの最後かな、最後で言ってたコメントがね、すごい印象的なんですよね。これまでアニメソングとか、このアニサマが、 あの人の心に深く突き刺さってるなと感じた回は、ね、今までで初めてでございますっつって、またこの兄様に、必要とされるグランロデオでいたいなと思っておりますという、ね、やっぱりアニソン愛をね、語る希少さんやっぱかっこいいですよね。そんなグランロデオさんもね、今年またこのアニメサマーライブの舞台でどんなステージを見せてくれるのか、そしてどんな、面白い MC を、あ、こういう言い方するとな、僕な、ちょっとな、角が立っちゃうからな。まあ、グランロデオさんはね、まあ、MC も毎回ね、楽しみなんですけどもね、他はどうかな。あ、そうですね、大橋彩香さんも3年連続3回目なんですよね。はい。あ、オクトさんも2、あ、そうですね。まあ、それこそ、だから、さっき言った、動物ビスケッツ×ペパブが歌う、ようこそジャパリパークへを作ったのは、このオクトのボーカルであり、おしゃべりクソメガネ担当である、大石正義さんが、お作りになられたわけですからね、この曲の制作者と歌ってる人たちが一緒の日にいるわけですよね。激アツでございます、ね、そしてね、千原みのりさんも2年ぶりに、出演でございます。あ、千原さんもね10回目なんですね。はい。で、早見さよりさんも去年に続いて2回目でございます。フローもね、もう、ま、なんでしょ、あ、ちょっとどうしよう、グランロデオとフローが同じ日にいる。あ、今のは僕の独り言としてね、流してくださいね。はい。そしてね、あ、南さんもね、南さんは、初日に出演するアーティストの中では、最多出演の12回目になりますね。やっぱり、その2014年のアニ様で言ってた、アニソン大好き、この一言に尽きる方なんですよね、この方はね。やっぱ、アニ様と共に、ま、夏があるという、方、ことをね、もう体現してるかのような、ね、アニ様の夏は日本の夏だと。いうのを体現してるかのような方でございまして。まあ、この南さんも、初日に、出演されてございます。ああ、もう初日だけで結構ね、喉が今枯れそうなぐらい喋ってるんですよね。ちょっと抑え、水分を取る意味で、ちょっと初日の、話はこれぐらいにしまして、まあ、B パートの方では、2日目、8月26日に出演するアーティストと、3日目、8月27日に出演するアーティストのことについて、また熱量と文字数でもって喋、っていきたいと思います。
熱量と文字数。
はい、それでは、2日目8月26日に出演するアーティストの方々を紹介していきたいと思います。アイドルマスターミリオンスターズ、アイリス、青井翔太、アンジェラ、キラキラプリキュアアラモードサマーセッション、鈴村健一、スフィア、遠山奈央、中島めぐみ、畑野渡、ファナ、フリップサイド、三森鈴子、以上13組47名の方々が2日目に出演されます。まあ、ここ初出演の方からね、触れていきますか、ここもね。出ました。キラキラプリキュアアラモードサマーセッションというユニットが初出演でございます。まあ、このユニット名を聞くだけでわかるとは思いますが、現在放送中のですね、キラキラプリキュアアラモードという、プリキュアシリーズ最新作のですね、主題歌アーティスト、オープニングを歌っている、駒形ゆりさんと、エンディングテーマを歌っている宮本かな子さん、そしてさらにプリキュア役のキャスト6名の合計8名による、アニ様だけのスペシャルユニットとなっておりまして、今回ですね、プリキュアのユニットとしては、3年前の、プリキュアサマーレインボーというですね、プリキュアの歴代主題歌を歌っていた方々のユニットでの出演が、記憶に新しいんですけども、今回はこのキラキラプリキュアアラモードだけで8人でもってこのアニメ様に参加でございます。今回今放送されているそのキラキラプリキュアアラモードは割とその音楽面のね、その推しみたいなのが結構例年よりも強いイメージがありまして、っていうのもですね、まあ、各プリキュア初変身会には必ず挿入歌が流れてまして、しかもそれがプリキュアのキャラソンなんですよね。プリキュアのキャラソンが劇中で流れるって結構今までありそうでなかったんですよね。キャラソン自体はあったんですけど、 あとしかもあの、まあ、歴代キャラソンはその、まあ、キャラクターソングアルバムだったりとか、あとその、まあ、2曲3曲入りのなんかスプリットシングルみたいな感じでそのリリースはしてたんですよ、プリキュアシリーズは。でも今回のこのキラキラプリキュアアラモードはあの各プリキュア1人ずつシングルとしてリリースしてるんですよね。でしかも多分これもプリキュア初だったと思うんですけども、このねシングルの、まあ、購入連動特典みたいなのでライブイベントみたいなのをねもうやってて、でねしかもそれもねあのまあレコード店のあのイベントの聖地と言われているねタワーレコード渋谷店でやっててね、なんでしょう、この音楽面での盛り上がりもすごいですよね。やっぱキャラクター人気もすごいですけども、で元々発表されてたのはその、まあ、確か、プリキュアのキャストが5人だったんですけど、今度その追加でもう一人プリキュアが増えるということで、あのキュアパルフェ役の水瀬いのりさんが増えて、8名になるとのことだそうです。キュアパルフェがまだ劇中に登場していないので、アニ様公式ホームページ見に行ってもまだ写真は7人なんですけども、これ8名での参加になるそうでございます。楽しみでございます。はい、そしてもう一人、初出演は、遠山奈央さんですね。来ましたね。もうアニメ見てたらこの名前を知らないわけないと思いますけども、ね、声優さんでございます。このアニメのサマーライブにも実は何回か出演しておりまして、2014年の、艦隊コレクションの、カンムスのメンバーとしてですね、あの一人四役で歌う歌があるんですけどもね、それをねあのライブであの生で披露してね、もうすごかったですけどもね、僕も生で見ててね、はい。でその次の年かな、2015年にはですね、あの金色モザイクの、ローダンセというユニットのメンバーとして、出演しておりましたが、遠山奈央さん今年あのソロアーティストとしてデビューしまして、で今回このアニメのサマーライブにも初参加となりますね。まあ、ちょっと前チェインクロニクルという作品の主題歌もやってましたし、まあコンクールすごい話題になってる、月が綺麗という作品のですね主題歌を担当しておりますよね。キャストとしても出演されてますけども、もう声優としての実力も申し分ないこの遠山奈央さんがですね、今回ソロアーティストとして初めてアニ様に出演でございます。でちなみになんですけども、今遠山奈央さんが、所属してる所属事務所を皆さん知ってますかね。あの株式会社インテンションという事務所なんですけども、その事務所の代表取締役というのが何を隠そう同じ日に出演される鈴村健一さんなんですね。はい、ちなみにこのインテンションという名前はこの鈴村健一さんが、デビューシングルとしてリリースした、曲のタイトルと同じでございます。これは豆知識でございますのでね、ぜひとも皆さん覚えてみてください。はい、続きまして初出演、畑野渡さんですね。こちらもねもうご存知の方もね、まあ説明の必要もないと思いますけども、声優さんでございまして、畑野渡さんはですね、まあ2011年かな、確かアーティストデビューが、ちょっとここ曖昧なんでちょっと申し訳ないんですけども、でまあ数々の音楽活動もずっと続けてきてまして、で去年ですよね、超話題作のユーリオンアイスという作品でもねエンディングテーマ担当されてたりとかしてね、でまあちょっと前になりますけど2015年には、ダンスウィズデビルスという作品で、オープニングテーマも担当されていたりとかしまして、まあねずっと声優活動と並行してソロアーティストとしてもずっと活動されている方なんですけども、今回満を持してアニメロサマーライブに初参加でございますね。この日は同じくね男性声優としてね青井翔太さんとかね鈴村健一さんもいらっしゃいますからね、この日もね結構黄色い声援が多い日だと思いますよ。はい、ね、初出演はこの、3組なんですけども、結構初めてアニ様の舞台に立つメンバーが多いというユニットがいまして、アイドルマスターミリオンスターズ、アイドルマスターミリオンスターズは3年ぶり3回目ではあるんですが、今回はですねなんと、今までで一番多い15名のキャストが出演するそうでございます。まあミリオンスター、まあアイドルマスターミリオンスターズといえばもともとまあ39人かなキャストがいるんですけども、今年の3月にですねアイドルマスターミリオンスターズで まあ、そのメインテーマのような、まあ、ポジションにあるサンキューという曲があるんですけど、その曲の中に手作りの武道館という歌詞が出てきまして、まあ、その歌詞になぞらえて、まあ、このミリオンスターズにとってとっても意味のある場所、日本武道館で、3days のワンマンライブをね、大成功を収めた後なんですね。で、そこからまたこの2017年の初夏にはですね、アイドルマスターミリオンスターズのですね、アプリゲームも配信予定でございまして、これからね、プロジェクトがどんどん展開していく中での、今回この15名でのね、退去として押し寄せるアイドルマスターミリオンスターズ旋風、ね、皆さんも巻き込まれてみてはいかがでしょうか。非常に楽しみでございます。ね、この15名の中には、まあ、田所あずささんだったりとかね、ソロだったり、ユニットで、アニメのサマーライブ参加したことのある方々いっぱいいらっしゃいますけどもね、ここアイドルマスターミリオンスターズ、ね、さっき言ったキラキラプリキュアアラモードの、駒形さんも確かメンバーにいらっしゃったと思うんですよね。はい。まあ、この日はね、やっぱりね、プロデューサーもね、すごい集うと思いますのでね。はい。さあ、他に注目アーティストで言うと、あ、そしてスフィアですかね。スフィアが確か、結成、10年目に向けて、音楽活動を休止するという発表があったんですよね。ですか、それが、今年の、まあ、9月あたりぐらいまでやってる、全国ツアーで一応音楽活動は一旦休止するという発表だったはずなので、おそらくそのスフィアがアニメロサマーライブで見られるのも、もしかしたらこれが最後かもしれませんよということらしいんですよね。はい。まあ、スフィアも、まあ、飛び飛びではあったんですけど、もうアニメのサマーライブ4回も出演してるんですよね。最初に出たのは確か2010年だったと思うんですけどもね。はい。まあ、活動休止は、まあ、まあ、残念ではありますけどもね。この、まあ、最後の優勝、まあ、最後というか、まあ、最後と決めつけてはいけないですけどもね。この活動休止前のスフィアを、ぜひともね、目に焼き付けておきたいと思います。はい。さあ、そして、あ、来ました。そして、ここは、久々の復活ということで中島めぐみさんが、2日目出演されます。2013年のアニメのサマーライブ以来、2回目の出演なんですけども、中島めぐみさんは、2014年に入った時に、音楽活動を休止しまして、でそこから、3年の時を経て、今年の、2月かなに、風花という、アニメ作品のエンディングテーマで、本格的に歌手活動を再開されまして、で、今回、アニメのサマーライブにもまた、帰ってきますと、いうことで、非常に楽しみでございます。さあ、そして他で言うと、ファナ出ますね。ファナさんもね、もう4回目ともなると、もう、なんでしょうね、新人感はないですよね。もう、まあ、もともと、ね、すごい方々が集ってるユニットですけども、もう、なんでしょう、アニソンの中心にいる方々というイメージがすごい強いのでございます。まあ、サウンドプロデュース的なこともね、佐藤純一さんがやられてて、去年はね、早見沙織さんと、高垣彩さんのコラボレーションにもね、佐藤純一さん参加されたりとかして、ね、もうこのファナの作り出す音楽はもう間違いなく、日本のアニメに欠かせない、サウンドになってきておりますので、はい、非常に楽しみです。そして久しぶりに、フリップサイドが、出演しますね。2年ぶり6回目ですね。確か2年前は、シークレットでの出演だったとは思うんですけども、まあ、今回フリップサイドとしてはね、まあ、新曲、まあ、いくつかリリースしておりまして、まだね、歌ってないアニソンとか、結構残ってたりするんでね。で、やっぱり、このザ・カードという、テーマに、まあ、そぐえば、まあ、切り札、ね、フリップサイドといえばあの曲みたいな曲もね、何曲かあるじゃないですか。ね、その辺の曲ね、まあ、アニメのサマーライブでも何回も披露されてるとは思うんですけども、その辺の曲も、また聴けるのではないかな、なんていうふうに、思っております。はい。さあ、そして、アイリスが、3年連続4回目ですね。もうアイリスも、アニメソング業界になくてはならない存在に、みたいになってきましたね。この前もテレビ、ね、とあるテレビ番組でね、アイリスのイベント会場に、潜入取材みたいなことをね、テレビでやってましたけどもね、各言う私もですね、2回ほどリリースイベントを見に行ったことがある普通のファンなのでね、はい。今ね、家にね、チェキが2枚あります。はい。普通のファンなんでね。はい。さあ、そして、2日目他には、 あ、三森すず子さんが、またソロで、2年連続3回目の出演となります。まあ、三森さんのライブといえばね、もう作り込まれた本当お芝居のような、もう長、まあ、基本その素で喋る MC みたいなのがあんまりないっていうのを聞いたことあるんですけども、本当に曲と曲の間をそのお芝居で繋いだりとか、結構その見てて、そのエンターテインメント、もうそう歌とかダンスとかそういうので表現できない、もうエンターテインメントを見せてくれる方なのだな、この方は、という印象が非常に強いのでございます。ね、去年は初出演だった、沼倉まなみさんと一緒にね、ワンピースの、主題歌だったビリーブを、披露されたりとかしましてね、非常にね、可愛らしかったですね。今年もまたソロで出演ということで、果たしてどんなパフォーマンスが見れるのか、非常に楽しみでございます。ね、あとアンジェラもね、安定の MC 今年期待しております。ね、アンジェラは毎回、ちゃんと自己紹介をしないのでね、今年はね、どのアーティストと、名前を間違えるのかと、よく名前を間違えているフリップサイドさんも同じ日にはいますけども、果たしてその辺はどうなのかと、果たしてちゃんと名乗るのかどうかと、その辺も楽しみにしながら、アンジェラさんの、も楽しみにしておきたいと思います。はい、2日目はこれぐらいですかね。はい、そうですね、全組話しましたね。はい、さあそういうわけで、続いて最終日3日目、8月27日日曜日に出演するアーティストの方々を紹介したいと思います。アイドルマスターサイド M、 ウェイクアップガールズ、上坂すみれ、内田真彩、小倉優衣、黒崎真音、スクリーンモード、トライセイル、春菜ルナ、 B プロジェクト、水木奈々、水瀬祈り、ミルキーホームズ、リサ、以上13組42名が、発表されております。これが最終日でございます。はい、というわけで、まず初出演としましては、アイドルマスターサイド M ですね。これは作品名の名義での出演となっておりますけども、まあね、アイドルマスターシリーズ皆さんご存知だと思いますけども、携帯電話やスマートフォンなどでできる、アイドル育成ゲームで、アイドルマスターサイド M というのが今展開されておりまして、まあ、サイド M という名前がついているのからわかる通り、女性向けなんですね。男性アイドルを育てるゲームなんですけども、まあ、この作品が、まあ、そのキャラクターに、声優さんの声がつきまして、で2回のワンマンライブを、終えまして、で今アニメ化が決まってるんですね。でそのアニメ化を前に、このアニメのサマーライブのステージにも、今回初出演となります。これでね、もうアイドルマスターは、まあ、ナムコプロもそうですし、シンデレラガールズもそうですし、まあ、ミリオンも2日目に出ますし、サイド M まで出るということになりますね。はい、あとはディアリースターズだけどうにかしてくれれば。あ、今のは P のつぶやきですけども、はい、サイド M 今回はですね、ゲームを始めて最初にスカウトできる、3人によるユニット、ドラマチックスターズのキャスト3人、それから高校の軽音部のメンバーで結成されたユニット、ハイジョーカーのキャスト 5名さん、そして元教師ユニットセムのキャスト3名、この、計11名での出演となります。僕の大好きな、セムのタケノコダンスを見ることができるのかどうか、この辺僕は個人的に非常に楽しみなんですけどもね。はい、さあそして、次初出演が、B プロジェクトですね。これも、まあ、ユニット名というよりかはその作品、プロジェクト名の名義での参加となりますね。こちらはバーチャルアイドルプロジェクトですね。まあ、先ほど のアイドルマスターサイド M のように、そのまあ2次元の、アイドルを育成するプロジェクト、そのアイドルを売り出すプロジェクトとして、立ち上がっているプロジェクトがありまして、これの総合プロデューサーが、TM レボリューションこと西川貴則さんで、で、企画原作を担当されているのが、もうオタクなら必ず名前を一度は聞いたことがあるであろう、志倉千代丸さんがやられておりまして、でね、ちょっと前にテレビアニメも放送してましたね。僕はカレーの CM の回が好きなんですけども、はい。で、この B プロジェクトから、今回は、スライブというユニットのキャスト3名と、そして、その、最初には、ユニットが、プロジェクトが立ち上がった当初からユニットではなく、後輩に当たる、ユニットで、 本格的な登場は今年の冬にリリース予定のアプリゲームからの、登場になる予定の、キラーキングというユニット後輩ユニットのキャスト4名計7名での、出演と、なるそうでございます。もうこの日はもう男性アイドル旋風が巻き起こってますね、サイド M もそうですし B プロジェクトもそうですし、ね、この日もね黄色い声援が相当飛び交うと思いますね。はい。さあそしてもう一人、初出演が、水瀬いのりさんですね。はい。まあ、まあ、この方もね、もうアニメ見てる人には説明はもう不要でしょう。はい。あの、イノリンですよ。イノリン。皆さんご存知のイノリンでございますよ。はい。で、イノリンさん、水瀬いのりさんといえばもう、ね、かなり前から声優活動されてまして、僕ね、多分ね、デビュー作見てるんですよね。あの、2010年に放送されてた、世紀末オカルト学院という作品にですね、あの、水瀬さん出てまして、ね、未だに覚えてますよ。あの、エンドロールに、水瀬いのり、かっこ新人って書いてあってね。確か当時中学生とかだったんですよね。で、なんか、その直後に、その、ね、あの、アニメソングを特集する、なんかラジオ特番みたいなのがあった時に、MC が、尾形めぐみさんで、アシスタントが水瀬いのりさんっていうね、とんでもない組み合わせの特番をね、聞いた覚えがありますけども。で、その時がだから、水瀬さん中学生とかだったんですけどね、あれからね、もう、6年ですか。あ、まあ、そっか、まあ、5年か。5年ぐらいの時が経って、20歳の誕生日の時に、まあ、デビューシングルをリリースして、まあ、ソロアーティストとしての活動をね、始めたわけですね。で、まあ、アニメの、主題歌となった曲も何曲かあります。ビビットストライクのね、主題歌になった曲もあったりしますけども。ね、それをまあ、しょって、今回アニメロサマーライブにイノリンが初出演となりますので、はい。皆さんもね、ぜひね、見てみてください。イノリンのね、可愛らしいパフォーマンスを。はい。初出演はこの3組ですね。はい。で、まあ、どんどん触れていこうかなと思います。水木奈々さんがね、久々に、アニメのサマーライブに帰ってきますね。初日に出演した田村ゆかりさんもそう、ね、3年ぶりでしたけども。水木奈々さんもね、もうここ2年ね、出演されてなかったんですよね。まあ、おそらくまあ、まだ正式に発表はないでしょうけども、まあ、今年劇場版のリリカルナノハがあるので、何かしらね、主題歌だったりとかね、担当されるのかもしれませんし、あと、やっぱりこの3年も空いてたら、水木奈々さんのね、リリースした曲も何曲もあるわけじゃないですか。ね。みんな、スターティングナウしたいんでしょうね。うん、その辺も聞けたらいいですよ。あの曲、夏っぽいですから、すごくね。はい。楽しみでございます。さあ、そして、ウェイクアップガールズが、2年ぶり3回目の出演となりますね。2014年にアニメが放送されてて、その年のアニ様にも出演されてたんですけど、で、その次の年のアニ様にもね、2年連続で出てましたね。で、そっから、1年空いて今年3回目なんですけども、まあ、例年のウェイクアップガールズと違うのはですね、まあ、ウェイクアップガールズという作品の枠を飛び越えて、別の作品の主題歌をウェイクアップガールズが担当していることがね、あったんですよね。灼熱の卓球娘とか、あと、まあ、今放送中だと、恋愛暴君とかね、恋愛暴君オープニングテーマですよね。はい。まあ、その辺だったりとかで、ね、もう作品の垣根を越えて、もうアニソンアーティスト、ウェイクアップガールズとしての地位を築き始めた彼女たちのパフォーマンスからね、今後目が離せません。はい。さあ、そして、小倉優衣さんがですね、小倉優衣さんもね、この方もね、結構前からアニメロサマーライブ出演されてるのに、まだその年齢何回っていうね、さっきの鈴木好美さんのパターンもそうですけどもね、ちょっと調べたらですね、小倉優衣さん、まあ、この小倉優衣としては5年連続5回目なんですけども、まあ、2013年からね、実は2011年から出てるんですよね。ローキューブというユニットのメンバーとして出てましてね。で、その次の年は当時スタイリップスのメンバーだったんでね、スタイリップスとして出演してるので、小倉優衣さんももう7回ぐらいね、アニメルサマーライブこれで出演されてて、しかもそれプラス、ゆい香りとしてもね、5回ぐらい出てらっしゃる、4回かな ?4 回ぐらい出てらっしゃ、あ、5回か。5回出てらっしゃるんで、いや、もうこの方もすごいね、フレキシブルな方ですよね。この間某上坂すみれさんの番組に出てましたけどね、あんなふわふわした感じでね、ちゃんと突っ込めるんだなって思いましたね。うん。 今のは別に悪口じゃないですけども、はい、なんか意外に思っただけでね、はい、まあ、今話にも出ましたけども、上坂すみれさんも、3日目に出演されます。これ上坂さんは4年ぶり2回目なんですけどね、なんか僕ね不思議とね毎年見てる気がするんですよね、うん、上坂さんはすごいあのなんか珍しい記録をお持ちで、あの4年連続初出演という珍しい記録を持ってたんですけどもね、あの今回その記録が、ついえてしまったかとかの思われますけどもね、まあその上坂すみれ名義では、2回目なのでね、まあこの4年の間にね、まあ、出た曲とかもね、いろいろ聴けたらいいなと思っております。さあそしてそんな上坂すみれさんと、コラボ楽曲を今年制作したでおなじみの内田真彩さんもね、3年連続の3回目の出演となりますね。いやー、真彩かわいいよ、真彩。はい、そして黒崎真音さんがね、7年連続7回目ですね。もうね、2011年に出演された時はね、もう本当に新進気鋭のねアーティストで、もうあのしかもその憧れの栗林みなみさんとの共演でね、すごいもうテンションが高くなってた、黒崎さんですけどもね、もう7回目ともなるとね、もう重鎮ですよね、本当にね。はい、さあその黒崎さんも、3日目に出演でございます。さあそしてスクリーンモードもね、この男性ロックアーティストっていうのはね、もうアニソン業界にはすごい貴重な存在なんですよね。去年ね2日目にそのオクトさんと、あとスクリーンモードとあとフローっていうね、もうこの激アツのね男性ロックアーティストたちが被っててね、もう男も女も血が煮えたぎってましたよね。はい、さあそしてトライセールもですね、3年連続3回目の出演でございます。もうなんでしょうね、この方々ももう地位を築いてきたというか、今年ね初めて全国ツアーも、やったみたいですけどもね、やっぱりみんなね、あのエロ漫画先生のエンディングテーマのあの映像とのねマッチングが素晴らしいあの楽曲聞きたいですよね。はい、さあそして春菜ルナさんもね、もう5回出てますか。はい、まあ、今現在放送中の冴えないヒロインの育て方フラットの主題歌も担当されておりますしね、去年はあの青いエールさんのピンチヒッターとしての出演でしたけどもね、去年は去年でね、その青いエールさんへの愛を感じるパフォーマンスも、ありましたし、今年はね、どんなパフォーマンスを見せてくれるのか非常に楽しみでございます。そしてリサさんもね、6回目ですか、リサさんもね、もうアニメソングとかの枠関係なく、もういろんな歌番組でリサさんのことをね、見るもんですから、普通にアニメとか詳しくない先輩方とかから、ねリサって知ってる？みたいな話とか普通に振られたりとかしてね、もうなんでしょうね、もう日本を代表するアーティストの仲間入りですよね、もう間違いなく。はい、で本当に僕の知り合いの人で、特にアニソンとかあんまり詳しくない人でも、あ、リサのライブ行ってみたいな、みたいなことをなんか言ってらっしゃったりとかして、僕が詳しく、来週末に埼玉スーパーアリーナありますよ、みたいなことをね、僕が教えてあげたりもしましたけども。はい。そしてミルキーホームズですね。ミルキーホームズももうね、6回目の出演なんですよね、これがね。もうなんでしょう、ベテランの域ですよね、この方々もね。これね、別にいじってるわけじゃないんですけど、2010年が確か、ミルキーホームズ初出演だったんですけど、2010年の、ライブ映像を、持っている、もしくは2010年のライブ映像を見ることができる方は、ぜひ確認してみてください。やっぱり緊張が現れてるのか、振り付けを間違えてる瞬間っていうのははっきりわかるので、もうそこからね、もう7年経ってね、もうこの堂々たる、ね、ステージング。やっぱね、これ成長の証としか言いようがないですよね。ミルキーホームズさんは、印象的だったのは、まあ、この、アニ様の2017の、制作発表記者会見の時に、出演アーティストを一組ずつ、カードがくるくるくるくるって回る演出でもって発表していってたんですね。なんですけど、ミルキーホームズさんは、もう、着てる服の色合いで、バレバレだったんですよね。カードが回ってる時点で、あ、もうミルキーホームズだな、みたいな空気が流れてたのがすごい印象的でしたね。はい、もう完全な余談ですけども。はい。というわけで、8月27日はこの13組でございます。その辺ちょっとね、2日間連続での、おしゃべりだったんで、もうかなり駆け足な紹介になってしまった上に、時間もちょっとオーバー気味ではありますけども、これ B パートは、2日目、3日目に出演されるアーティストのことについて、お話しさせていただきました。ありがとうございました。
量と文字数。
編集後期というわけで、お疲れ様でございます。まあ、自分で自分に言ったんですけども、はい、今改めてこの、ね、ペラさんの、ね、台本を見てみたら、ね、本当に僕全組触れてたんですね。はい、ね、止まんないんですね本当に。で、あと、先に、言っちゃいます、このアニサマ2017見る前特集、多分去年と一緒で、もう一本やると思います。というのもですね、チケットの一般発売が近いというのもあるので、もうこのタイミングで、収録したんですけども、やっぱりそのまだ出演アーティストが追加されるんだなって思うと、まあ去年みたいなのがよぎっちゃうんですよ。去年もね、一本目を取った後に結構な組数の、追加出演アーティストが発表されて、もういても立ってもいられなくなって、達夫さんにもう一本取らせてくれないかって、LINE したのを覚えてるんですけども、もう僕、現時点で達夫さんにもう一本やりますって言ってあるので、後日、まあ、いつ配信になるのかわからないですけどもね、おそらくね、チケットの一般発売も終わって、まあ、追加発表も落ち着いたな、と思った時ぐらいに収録すると思うので、おそらく7月の半ばか終わりぐらいにはなると思うんですけども、確実にやると思います。アニサマ見る前特集、その2、やると思いますので、ぜひとも、期待せずに待っててください。はい。そんなですね、アニメのサマーライブなんですけども、今現在いろんな場所で先行抽選予約とかをやってると思うんですけども、一般発売は、7月2日らしいです。はい、7月2日。例年だと6月の最終週の日曜日だったりするんですけどもね。今年ちょっと遅めみたいですね。なので、まあ、早いに越したことはないですけどもね。皆さんも早めにチケット取っていただいて、はい、7月2日ですよ。はい。皆さん忘れないようにしてくださいね。はい。というわけで、いやー、ちょっとね、やっぱ一人で喋るとね、もう喉がガラガラでね、もう水飲むタイミングも測れないんですけどね。やっぱね、もう熱量と文字数はね、人にぶつけないとダメですよ。やっぱり。去年もね、こうやって一人で撮るということになって、で、その後、まあ、兄様見た後特集っていうのをね、やっぱ撮るわけじゃないですか。その時まで、一人ってのはかなり虚しいなと思った結果、去年はああいう風に事務所の先輩も後輩も巻き込んで、カラオケボックスに集めて、ただただ話すという、ね、見た後特集になったんですけどもね。まあやっぱり人に話したいですよね。っていうのもやっぱり、アニサマ2015見る前特集っていうのをね、確か、100人ぐらい入ってるお客さんの前でやったんですよ。あの時がね、もうめちゃくちゃ気持ちよくてね。はい。あの時のイメージでね、出て見る前特集はね、撮ってるイメージではあるんですけどもね。やっぱりね、お客さんの前で話してみたいなっていうのがまだあったりするんでね。ね、やっぱ見た後特集はせめて、去年と同じように誰か巻き込みたいなとは思ってます。はい。というわけでですね、今回も僕のね、欲求を吐き出す、回となりましたけども、皆さん最後まで聞いていただいてありがとうございます。そしてこれを聞いてですね、少しでも、アニメのサマーライブに興味を持っていただいて、で、チケットを買って、アニサマって面白いなって、思っていただければ、これ幸いでございます。僕は本当に、アニメソング大好きで、アニサマが大好きで、この回をやっております。なんて言えばいいんだろうな。本当に芸人として茶化すみたいなのがね、あんまできないですよね、アニサマに関してはね。やっぱり本当にアニメソングに人生かけてる方々が出演されてるあれですからね。はい。あ、やべ。好感度上がっちゃう。このまま終わろう。
真実と変わらぬほど綺麗な嘘に騙されていてもいいの。夢は覚めない、君の中迷い道が走る。